聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい、
この番組はラジオのオンエア、ポッドキャスト、ユーストリーム、そして皆様の心の中、いろんな形でお送りしております。
はいはい
はい、さまざまな形、さまざまな時間帯、さまざまな場所でお聞かせできる、いや聞かせられない、どっちか分かりませんが、
分かんないね、
そんなラジオでございます。
はい、
そして今週は、橋田さん、
ため息出た今。
いやもうね、もうちょっと3週間前から振り返るとですね、まあなんか身近な気もしますけれども、小栗小坂からの、あの手嶋葵さんたちのインタビューがありました、そしてバンダイチャンネルでの私たちと電撃ホビーマガジン木村副編集長との戦い、またアンビル編集長にも電ホビの考慮日にお電話つないでインタビューしたり、さまざまな広がりがございました、そして今日またなんとスペシャルなゲストをお迎えしてしまいましたよ。
素晴らしいことですよ。
素晴らしいことですよ。詳しくはジングルの後。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません、
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって、
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの？
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。長崎市岩町 1-35 NBC 本館ビル7階第一スタジオに漫画家西川真嗣先生がいらっしゃいました。
いや、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では初めましてということなので、一応プロフィールなどウィキペディアに載っていた情報でお伝えいたしましょう。
合ってますか？確認しておいた方がいいですよ。ウィキペディア結構間違えてること多いですからね。
そうなんですよね。
多いですよ。
一応あの読み上げていきたいと思いますが、
真偽のほどをね。
西川真嗣、1964年10月2日生まれ、
はい、
合ってますか？日本の漫画家、デザイナー。
はい、
そこ疑問ですか？ちょっと待ってください。
首を振りましたけどね。京都府京都市出身。
そうですね、
同志社大学のご出身と、
はい、
合ってました。ここまで
素晴らしいね。
京都ご出身なんですね。
そうですね、
やっぱりあの京都の方は京都出身同士みたいな感じなんですか？
とか言ってさっきの話が違いますよね。
舞妓はんみたいな話し方をされるんですか？
誰もしませんよね。舞妓はんだけですよ本当に。おばあちゃんでもしないですよね。
そうなん
だ。おばあちゃんと西川先生ぐらいですかね。
そうどす、
はい、そうどすノリツッコミですか？
ノリの言い方でございますけれども、はい、1988年、月刊少年マガジン土偶ファミリーでデビュー、1989年公開の映画ゴジラ VS ビオランテ以降、東宝制作の特撮映画のキャラクターデザインや絵コンテも担当、同人誌でのペンネームはマッシュということでございます。はい、
はい、
いろいろと聞きたいことがございますけれども、なぜ同人誌のペンネームマッシュなんですか？
あ、そっちですか？
そっちから。
いや、これは単に中学からのニックネームなんですけどもね、大学に入って初めて漫画研究会というのに入りましてですね、そしたら皆さんペンネームつけてるんですよ、ああペンネームつけなきゃいけないんだと思って、でも名前考えるのが非常に苦手だったもので、まあ、中学高校のニックネームをそのままペンネームにしたというだけなんですけどね。
あのマッシュポテトとかで使われるマッシュなんですか？
いや違うんですよ、スペルはそっちですけどもね、マッシュルームカットのマッシュだったんですよ。
髪型の
マッシュルームカットだったんですか？髪型が。
いや別に意識したわけじゃないんですけど、中学の時に髪の毛が多いので、 しばらくこう切らないとこう丸くなっちゃうんですよね。
あ、ぼわっと膨らんだようなマッシュルームカットっぽい感じになっちゃう、
でいつどこの学校にもこうすぐこう生徒にあだ名をつける先生っているじゃないですか。
いる、
いますよ。それでこう中学に入って1年生の最初の社会の授業でその先生がね、
お前はマッシュだと。
あ、そうそうそう、
太陽に吠えろみたいなノリですね。なんかね
そう、私もね東京の大学に行ってあだ名がちゃんぽんですよ、いきなり長崎出身だから
それだけで言ってね、びっくり返してポンちゃんになってんだよね。
そうなんですよね。まあそのマッシュさんの由来も分かって、はい、私もねずっと聞きたかったんでよかったです。
全然大した理由じゃなかったですよね
いえいえいえ、
ここからはですね、はい、そのマッシュさんの西川真嗣先生のホームページで拾ってきましたが、経歴、1983年某大学の、まあ同志社大学と先ほど言ってしまいましたけど
ね、ここは某になってるんです、
ご自分のホームページではなぜか隠してらっしゃるんですが、某大学の漫画研究会に入ったのをきっかけに漫画を描き始めたと、同時に特撮への興味も再燃ということは、もともと特撮も漫画もお好きだったんだけれども、まあ、一時期辞めてらした時期があったということなんですか。
そうですね、特撮の方は特に当時はまだそんなマニアが表立っている時代じゃなかったので、ただ漫画絵を描くの好きでしたんでね、大学で漫画研究会っていうのに入ったところがちょうどその83年というのはゴジラの84年にゴジラがあるということでですね、その復活祭というのですごくこう盛り上がってた時期だったんですね。過去の作品のリバイバルだとかそういうのは各地であって、で意外と漫画研究会なのに特撮好きが多くてですね、でみんなでこう映画を捨ててリバイバルを見に行ったりとかしてるうちになんかこう盛り上がってきちゃったんですよね。
ほう、そして1986年、卒業できないことが決定的になり自費出版の個人誌ゴジラ伝説を出版、同人誌会でそれなりに評価され大手出版社の目にも留まったのが漫画家へのデビューのきっかけと。
はい、
あ、ご自身がお書きになってる文章ですよね。
まあ、綺麗に書いてます。
いや、ホームページにこうやって書いておいていただけると私たちも助かりますとてもね
いや、村山さんがすんなりとそれなりにっておっしゃったからちょっとびっくりしちゃったんですけどね、
あ、そうそうそうそう、それなりにって私がいたら
大変おかしいでしょそう、失礼でしょ。
フォローしてください。
そうそう、そういうことだったんですよ。
さすが林先
生。いやいやいやいや、
1988年、上京して半年後、月刊少年マガジン市場でドグーファミリーにて漫画家デビュー、以後漫画家を主な生業としたということでございます、はい
はい。
ドグーファミリー大好きでしたというメッセージも先ほどから何人かの方から頂戴しているんですけれども、
ありがたいです。
1989年、東宝映画ゴジラ VS ビオランテにデザイナーとして参加、以後東宝特撮作品に関わるということなんですが、そのゴジラ VS ビオランテにまずデザイナーとして参加できたそのきっかけというのはどういうことなんでしょうか。
これも話すと結構長いことなんですが、
そこは1分ぐらいでしていただくと、はい、
さっきも言ったそのゴジラ伝説という同人誌はですね、言ったように結構出回ったんですよ、その界隈というかそのマニアの世界では。それでですね、当時ガンヘッドという作品を川北浩一監督が撮られたんですが、その時に遠い海から来た空というですね、ご存知だと思いますが、それのことでちょっと相談があるということで、その可愛く恐竜を描ける人間を探しているということで、そのゴジラ伝説がそのゴジラを可愛くディフォルメしたキャラクターを描いていたので、それでそれを知ってて川北監督ともその縁のある方が、ちょっと紹介しますよということで紹介されて、それでガンヘッドの、現場に行って、すげえ東方特撮の現場見れたと思って、あらきーと思って、それだけのつもりだったんですが、半年後ぐらいにいきなりこう川北監督ご本人から電話があって、ビオランテ決まんねえんだよっつって、ちょっと来てくれよっつって、
すごい、
そんなトントン拍子の話があるんですね。
いやね、川北監督から電話かかってきた時って どう思いました、正直。
いや、だから偽物かなと思いましたよね
なりそう、俺俺みたいな、川北川北みたいな、
なりすまし、
だって一回見に行って、それっきり何もなかったんですからね。
半年間何もなかったわけですよね、
しかも行った時はほとんどただファンの見学レベルですからね。
だっていきなりメジャー映画のデザイナーでしょ。
だってそれにしてもゴジラってものすごいブランドですよね。
まあそうですよね。
いやだって同人誌で出してらっしゃるぐらいもともとゴジラが大好きだったわけだけれども、まさかその本丸にいきなり。
いやそうなんですね。しかもさうん、自主映画とかもやってたので、最初のその84年のゴジラの頃とか、仲間内で撮ってたんですよ。でその映画館に行くと、次の作品はビオランテに決まりましたっていうのがあってですね、その頃一マニアとして仲間とこうね、次の植物怪獣だってよとか言って、
ビオランテどないやろみたいな感じで思ってたら、
植物怪獣なんてお前面白くなるわけないやんけみたいな話をしてて
そしたらまあね、
ぶっちゃけてるな。
そしたらその、まあ、3年後か4年後か、まあビオランテがそれだけ長引いたっていうこともね、理由ではありますけどね、まさかそれにこう自分が、
ね、しかもそのビオランテ最終形態
ですね。
うわ、
まあただあまりに切羽詰まった状況だったので、もう緊張も何もなく、
もう怒涛のその流れの中に、怒涛
ですね、3日で書いてくれ、できなきゃもうおしまいだみたいな話で
結構現場追い詰められてたんですね。
いやしかしその3日で書いてくれ、できなきゃおしまいだってものすごいプレッシャーだけど、そのプレッシャーを感じる暇もないぐらいだったわけですね。
そうですね。だってそこで自分がいてそれを頼まれてるっていうこと自体がまだ成立つかないような感じなので。
だけどやっぱりそれまでのゴジラ愛みたいなものがあったわけでしょ。それをやっぱここにこうグーッと集約しようというようなお気持ちってやっぱその当時ありました？
それはもちろんねありますね。だって今自分がゴジラの映画のねその中にいて相手の怪獣を考えようというか、考えてくれと言われてもらってるっていうのは、もちろんいろんなこだわりとか自分のそれまでの思いをね込めたいけど、ただ時間もないし、まだそれが、自分経験もないですからね、できるだけの力があるのかどうかさえ分かんない状態ですからね、まあ、とにかくもう気持ちだけですよね。
すごいな。その後はですね、もう何しろゴジラシリーズにはもう毎回関わってらして、1991年のゴジラ VS キングギドラ、その後ゴジラ VS モスラ、ゴジラ VS メカゴジラ。あのメカゴジラというのは大きく3種類ありまして、昭和時代のメカゴジラと、そして1993年のゴジラ VS メカゴジラ、その2バージョン目と、そしてあの私が個人的に大好きな三色気流が出てくる釈由美子さんのメカゴジラと大きく3種類あるんですが、この2つ目の、1993年のゴジラ VS メカゴジラ、これはメカゴジラのデザインではなくて、
ではなくですね、あのいや最初のうちのアイデアいくつか書いてましたけども、最終的に形になったのはベビーゴジラというゴジラの子供のデザインをこの映画ではやりました。
これが可愛くてですね、
あ、そうですか。
あの、可愛かったですよ。だってあのかつてねゴジラの息子といえば、あのゴジラとはあんまりなんというか似てるような似てないようなミニラですよ、僕はもちろんミニラで大好きなんですけれども、ベビーゴジラっていうのはそのミニラとはあのだいぶ顔つきが違って、結構冒険ですよね、デザインとしては。
そうですね。ただあれはやっぱりああしなきゃダメかなっていう状況ではあったんですよね。
さまざまな状況の中で、
人間と絡むキャラクターですんで、あのビルのセットで暴れてる怪獣じゃないのでね、
ミニラよりさらに小さいですからね、ベビーゴジラはね、
だから人間と絡むとどうしてもあのおもちゃっぽく見えたりとか、その嘘っぽく見えてしまう部分っていうのはどうしてもあるんですよ、あの生物的にリアルでないと。そう思ってああいう風にしたんですけど、
なるほど、
ごまかしが効かないんだ。
あの身長体重その大きさによってもデザインはやっぱり変わってくるんですね。
そうですね、そのサイズなりのリアルさみたいなものがありますよね。
なるほど、まあ、その後リトルゴジラ、ゴジラジュニアと結構あの
まあそれは流れで、はい、
可愛らしい系のといいますかですね、いろいろとゴジラの子供というか、まあなんというかですね、そのあたりをたくさん手掛けていかれるわけなんですが、一旦このあたりでコマーシャルタイムです。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
おかげさまで27周年、ワイワイ貿易ではただいま感謝セールを開催中。欲しかったあれもこれも一部商品を除いて求めやすくなりました。またワイワイ貿易は9月10日に佐世保椿食堂で行われるオールボーズボーカルの中村義人アコースティックライブを応援します。限定40名様のみのこのライブ、チケットはワイワイ貿易にて発売中。お求めはホームページをチェック。さて今月は9月下旬発売、サッカー日本代表サムライブルーのユニフォームを着たルフィとチョッパーのボビンヘッドフィギュアをそれぞれ1名様へプレゼント。販売予約はワイワイ貿易ホームページにて9月3日より受付開始。完売必須の大注目フィギュアを手に入れろ。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはサムライブルーです。長崎佐賀以外の方も応募できます。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
コマーシャルタイムの間、実はベビーゴジラ、リトルゴジラ、ゴジラジュニア、まあ、その他ですね、そのデザインの変遷やら、狙いの違いというものを私たちだけ伺ったりしていたんですがちょっと時間もありませんし、聞かせられないところもありますので、
はい
はい、ちょっと先に進みたいと思いますが、2002年のゴジラ対メカゴジラ、三色気流かっこよかったですね。
あ、ありがとうございます。
あのスタジオには DVD も実は1枚持ち込んでおりますけれども
え、私物ですか。
あ、これ私物、もちろん。
ありがとうございます。
ここにあるのは全部私物なんですけれども、マスターガンダム以外はですね、メカゴジラをデザインするにあたって何かそのやっぱりプレッシャーとか考えるところっていうのはあったんですか。
そうですね、最初のゴジラ伝説っていう漫画でも実はメカゴジラはかなり重要なキャラクターとして書いてまして、最初のメカゴジラも大好きですし、で、VS のメカゴジラの時も、関わっていましたからね。いろいろこう思いがあって、その最終的にああいう形になっていった中で、だから、まあ、そういう意味では決定版的なものをやってみたいなというのはありましたね。
あ、かなりですね、この三色気流は人気も高いですし、
おかげさまで
個人的に私大好きなんですけれども
ありがとうございます。
今日は本当にスタジオに来ていただいてありがとうございます。思いがけず東方特撮のお話が長くなってしまったんですが、漫画家でいらっしゃいます、はい
はい、
主な漫画作品としてドグーファミリー、ジジババファイト、やっと安心宇宙旅行、これは NHK のテレビアニメーションとしても大変な人気でございました。はい、現在 YouTube の NHK さんのアーカイブでたくさん見ることができますね。
はい、全話見れます。
全話見れます。私も夜ご飯を食べたりしながらよく見ております、拝見しておりますが、日本特撮映画史列伝、そして青い海の刺身、こちらも今インターネット上で見られるようになってますね、
はい、
超精神、グランセーザー、大怪獣バトル、ウルトラアドベンチャー、さまざま代表作がございますけれども、現在非常に皆様に見ていただきたい、そんな読み切りがございます。
はい、
はい、ケロケロエース9月号、角川書店から現在絶賛発売中でございますが、この最初の方の SKE48 特集も気になるところでございますが、
そっち
それは飛ばして、いや後でじっくり見ることにして、真ん中あたり、じゃじゃーん、出ました、読み切り38ページ、癖になる快感、スーパーミラクルワールドへようこそ、ユーマサーカス。はい、
はい、最新号に久しぶりに読み切りという形で書いております。
はい、西川慎二先生の最新作ですけれども、
読み切りだけどなんかまだ続いていきそうな、最後は余韻を残して終わってましたね。
そうですね、いかにも1話な読み切りですよね、
うん、
第1話っぽい。
これ続き気になりますよ、これ宇宙に行った後の、
ね、
気になる方は気になるというふうにおっしゃっていただくと、はい、私にじゃなくこちらの方に、
あ、なるほど、はい、アンケートはがきにそれ気になるぞと続きを読みたいぞと書いて投函すると、
アンケートはがきがちょうどあるんですよ ね、 完末にね、
50円切って貼って出そうかなとで。
やっぱ漫画家の人にとってみてこのアンケートってのはすごくやっぱ気になるものなんですか？
やっぱり気になりますね。あの何のかんの言って左右される部分が非常にありますので、はい、
我々にとっての視聴率みたいなもんですか？
ですね、今ね週刊少年ジャンプでバクマンというね漫画が大変流行ってまして今アニメ化もされてますけれども、アンケートハガキをものすごく気にしてるんですよね、ストーリーの中でね。で今インターネット時代で本当に電子化されているこの世の中なんですけれども、意外と未だに漫画雑誌は特にこのアンケートハガキというのを重視していて、
でもねなんか分かる気もするんですよ。インターネットってね簡単にポチッとなってできるんだけど、ハガキはこう結構エネルギー使ってきっちり考えて物書かないと文章書けませんからね。
そうですね、割とこうハガキ書くほど好きだぞっていうかね気に入ってるぞっていうのはあるかもしれないですね、
熱は入ってますよね。
そうですよね。でせっかくだからアンケートハガキ送るとプレゼントがもらえるので、
そっちじゃないやろ、西川先生応援してください。あ、
そうですよ、
西川先生といえばやっぱキカラジタンをたくさん本当に書いていただいていて、
そこです、
もう日頃からね私も西川先生の絵が大好きで、
はい、ありがとうございます。
今までの中で結構好きだったのはですね、キカイダーシリーズですね。あれは本当に感動しました。アマゾンも良かったけれど、
かっこよかったですね。
いいですよね。
全然違うのを描きましたね、2つね、キカイダーね。
いやでもですね、
どっちなのか、はい、
びっくりしたんですけど、1枚お描きになるのに大体どれぐらいかかってらっしゃるんですか？
いや、まあいろいろですけど、どのぐらい丁寧に描くかとか、その細かいものであるかとかね、まあ、大体でも目で線を追う速さぐらいの速さでは書いてます。
そんなスピード？
目で線を追うぐらいの速さ、1時間ぐらいとかで書けちゃったりします？ある程度、
キカイダーとかですか？
キカイダーとか、
いや10、ぐらい、
10、すごい、あれ鳥肌立っちゃった。
10分とかで、
10分で
さっさっさっと、
いや、そうですね、あれは鉛筆で直書きで、
はい、そうでした、
ペン入れもしてませんので、直書きって時は基本的に下書きもしませんから。
っていうことはもう僕らはこう迷いながら書いちゃ消し書いちゃ消しみたいとかこう当たったりするんですけど、そんななしにスッと線を引いてるわけですね。
まあそうですね。
大変失礼なんですけれども、ちょっとススッと何か目の前で書いてみていただけますか？
あなた好きな三色気流かなんか。
いや、なんでそんなよりによって面倒くさい
もの。面倒くさい、線が多いものはダメだと思いますね。
なんか簡単な、
中でも力者の顔だけとかです
ね。すみませんね、なんかプロの方に、
プロの方にですね、後でお茶の一杯ぐらい出しますので。
もうもらってますから。
もう出してますけどね。じゃあそ
れで、僕はいつも眉毛から書くんですよ。
眉毛から、
で眉毛書いて、で目を書くんですよ。
はい。なんか喋りながらもう目を一つ二つ芋を描きましたね。
目から始まるんだ、
目から始まって、
眉毛がね結構個人的にはポイントなんです
よ。今度前髪きた、はい、
で鼻がちょっと離れました、輪郭入って、
輪郭そこでくるんだ、
見上げあたりの影、
順番は割とね、ケースバイケースっていうか、気分次第ですね。ただ聞かなしなこの、ヘッドホンのパーツが、幾何学的なんで、そういうのは割と勢いでは書きにくいんですよね。
は
あ。と言いながら、
あ、キカラジタンがどんどん仕上がってますよ。
すごい。ちょっと待って、もう30秒ぐらいしかかかってないですよ。
そうですね。
ここうわ。
これはまあ本当の落書きみたいなあれなんで。
おわ。
Q シートの裏側に今書いていただいてますけれどもね。
プロの漫画家さんが目の前で書くのを初めて見た。感動。
ね。西川先生。伊達にプロやってませんね。
いや、プロに対して失礼ですよ、それはあなた。
すごい。
伊達じゃなんて。
いや、なんかもう全身に、もう足まで来ちゃった。
足の線も全く迷いがなかったですね。
は
あ。スッスッスッスッと4本線がもう引かれました。
キカラジタンはほら割とシンプルなキャラクターなので、手足もあんまり微妙な曲線持ってないですからね。
その辺が西村さんのねデザインの妙というところもあるかと思いますけれども。
誰でも描けて、でもこう。本当にさせるのは難しい的な。
うわ、
すごい、素晴らしい、あっという間に書き上がってしまいましたね。
まあ、ラジオ的にどうなんでしょうか。
ラジオ的にはもう私がずっとこう書いた書いたって言ってるから大丈夫です、は
い、すごい
すごいですね本当に。
これはちょっと後ほどあのホームページ上にもアップしたいと思いますけれどもね、
今日の記念にね、
これはちょっとキカラジタンも感動でしょう、うん、実はちょっとスタジオにキカラジタンも今見えないところに来ているんですけれどもね、ではその感動のままにキカラジタンに曲振りをしてもらいましょう。はい、キカラジタンでは曲名を叫んでください。そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、今週は NBC 第一スタジオに漫画家の西川真嗣先生をお迎えしてお送りしました。本当に先生ありがとうございます。
ありがとうございました。
西川先生、いつもユーストリームでこう向こう向きの画面をご覧になってて、実際にこの空間来てみてどうですか。
皆さん広いんですよ、ここすっごいびっくりしました。
皆さんそうおっしゃいますね、身長高いしね。
そうなんですよ、あそこ壁で多分この辺壁かなみたいな、でカメラは多分こっちの壁にびったりくっついてるのかなぐらいの思ってたんですけど、
4畳半ぐらいの部屋だと思ってたでしょ、
うちの家ぐらいあるんじゃないですかね。
あら広いですね。西川先生のお宅、
いや全部入れてみたいな、
ちょっとしたマンションの一区画分ぐらいはあるでしょうね、このスタジオはね、実は広いんですね、本当にお別れの時間となってしまいましたが、はい、現在発売中のケロケロエース9月号、西川真嗣先生の読み切り作品をですね、ぜひ読んでいただきたいなと、はい、私たちも応援しております。
そしてハガキを書くと、
はい、お願いします。
この後プレゼントを選んで応募ハガキを投函したいと思います。せっかくだからなんかねもらわないとね。
そうだね、合わせてね、
合わせてですね、
大事ね、
はい、残り時間1分となりましたが、はい、初めてのご出演いかがでした。
おかげさまでプロのお仕事を間近で見れて、いや、こんな光栄なことはございません。
それはもうこちらのセリフですよ。びっくりしました本当に。30秒で書いた木からじゃん。しかも全身
無理やり
無理やり、はい、今日は東京からはるばるお越しいただきまして、西川真嗣先生本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お邪魔しました、はい、ありがとうございます。
プロの仕事と褒めていただいたのに最後に噛んでしまいましたけれどもね。お別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田シェイカーズと
村山ひとしでした。それでは皆様、ラタ毎週。 We'll be right back.